たします。どうぞ座りください。
ハレルヤ。平和を作るものは幸いです。神の子とされると言われますね。平和、私たちが行くところに全部平和が作られるように、その取りなしということ、まあ、サウディアラビアというところを私も生まれて初めて行くんです。このイシュマエルの子孫たちがそこで住んでます。そこミディアンと言ってるんですけどね、アブラムの子ですよ。けどイサクが正式なサラから生まれてるんですね。その、争い、この家でのもういろんな紛争問題が今の世界の問題です。結局アブラムの家の問題ですね。だからそれが仲良くなるように和解するように、アブラム協定も作られてるんですけど、それは政治的な平和です。政治的な平和より、まあもちろんそれが私たちがこのように自由に行くことができるそのような道もあるんですけど、結局サタンの道でもあるんですよ。宗教道具とか、結局平和というものはイエス・キリストの血潮によってこの二つの壁、隔ての壁、それが崩れることです。そして長い間許せないその心、それが崩れて許し合う、これはもうキリストの十字架の愛しかできないんです。だからそのために行くんです。サウディアラビアのために祈りましょう。またいろんなことが今起こってるんですけど、行くように道を作ってくださると信じます。皆さんも祈ってくださいね。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ、和解を作るもの幸いだと言われます。人間がそれができないんです。ただ私たちは主の憐れみがそこに現れるように祈ることです。主よ、サウディアラビアの人々がイエス・キリストを受け入れ、このイスラエルの人々と和解することができるように、それはもうイエス・キリストを信じるその人々以外は和解することが不可能です。天皇と様、あのように憎しみをばらまいて、主を恨み、そういうことがあって、主よ神様、このように何千年このようにずっと続いてきた問題です。天皇と様、今クリスチャンたちが入って、主よそこで主の前に祭壇を築き、十字架の恵みを一緒にそこから流れるように祈ります。主よそこに教会があることもです。主よこの自由に行ってまた帰るように、また全てを癒してください。愛する家内を癒してください。主に全てを委ねます。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあハレルヤ。チェカリア書5章です。5章1節から見ましょう。
私が再び目を上げてみると、なんと巻物が飛んでいた。
この巻物は 神様の御言葉です。律法ということですね。律法の巻物が飛んでいた。ニセス、
彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、その幅は10キュビトです。
この20キュビト、10キュビトの巻物が飛んでいた。それは何かといったね、20キュビト、10キュビトということは正常を意味します。正常、その10キュビト、10キュビトが非正常です。正常、正常にこう似てる巻物、聖女が教えるその巻物ですね。聖女には何があるか、御言葉を意味する備えのパンがあります。そして祈りを意味する香の壇があるし、また聖霊様を意味する金の燭台がある。そのが3つ入っている聖女という聖女の巻物がね、飛んでいった。これはもうずっとどこにでも行く、そのことを意味するんですね。じゃあこれが3節。
すると彼は私に言った。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。
この聖女を意味するその三つがね、三つ書かれてるその巻物、神様の御言葉ですね。これイエス・キリストです。それがブーッと飛んでいってみんな照らし、その中でこのような二つの罪を指摘するんですね。これは全地の表に出ていく呪いだ。盗む者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。これが呪いですね。取り除かれる呪い。また偽って誓う者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれる。これに照らして、じゃあ御言葉ですね、律法ですよ。この律法に照らし合わせて取り除かれる。なぜ？律法を守ることはできないから、守らなかったから、それで取り除かれる。これが呪いですよ。これはガラディア3章には律法の呪いだと言ってるんですね。律法の呪い、律法はいいものです。いいものだけど、それが私たちを照らし合わせると取り除かれるから、呪いですよ。律法の呪いからイエス様が贖い出してくださいました。出してくださるか。祈りとまた聖霊の働きによってでありますね。だからこの律法は10項目があるんですけど、この10項目の1から4は神様に関するその律法です。またここから主は人間同士、人間に対するその律法であります。それを人間の戒め、人間に関する戒めは代表的にこの盗むという言葉で使っているんです。また1から4の神様に対するものに対しては偽りの誓いです。だからこれをどこで見えるかというと、マタイの福音書5章に行きましょう。5章に行って、これが律法をその聖女にある律法がどうして私たちを取り除くかということがマタイ5章でこのように教えています。21節、5章21節。
昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています、
うん、もう人を殺すということは盗むことですね。人の命を盗むことが人を殺すことです。これは盗みの代表的な罪なんです。22節、
しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます、
うん、じゃあ直接人の命を取ったり人のものを盗んだりしてなくても、このような思いも、ね、人の心を、人を憎んだり能なしバカ者ということも、それが盗むことですね。人人格を盗むことです、うん、痛みを与えること、それが思いの中でももうすでに罪を犯したと言ってるんです。ゲヘナだと、地獄だと言ってるんです、うん、サラとハガル、サラのこのハシタメですね、奴隷、その奴隷との関係、ものすごく熾烈な戦いがありました。これはアブラムの家の中の戦いでしたね。で結局いじめて追い出してしまった、サラがそしたらケーナンに行ったかと言ってもそうじゃないんですね。許されて天国にいるんですけどね、うん、じゃあこのようにこの巻物、聖女を意味する巻物は厳しいんですよ。これはイエス・キリストの義の基準です。だから23節、
だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、
うん、だから私たちがつまずきを避けられませんと主が言われますね。つまずきを起こすのは本当に災いだと。つまずきを起こしたらもう石臼、首かけて海に溺れて死んだ方がいいと言われます。人に恨みを受けない、そのような人がいるか、いないのよ。だから自分も知らないんだよ、自分の性格や自分の態度、自分の言葉遣い。私が軍隊でね、もう厳しい訓練、厳しい生活毎日しました。毎日緊張、そして最後まで緊張、パク大統領までも私の軍隊の時代に暗殺されたから、これはもう戦争だということがビリビリ、うちの心平を吐いてもうずっと泣くんですよ。そういったところからね、出てきたら私の言葉遣いが、私も知らないけどそれを聞く、ね、うちの家内は泣くんですよ、厳しい言葉だから。私は知らない、私はいい人だと思ってる、だから自分がそんなにいい人じゃないのよ。それを知らなければならないけど、私たちはどうしてわかるか、この聖女の巻物じゃないとわからない。金持ちの青年はイエス様に、私が何が足りないんですかと聞くんでしょ、立法を守りなさい、立法を全部子供の時から守ってきました。しかし彼ができないことをこの巻物がね照らします。あなたはその財産全部売り払って私についてきなさい、顔雲を追って帰ったと。できないからよ、取り除かれたんです、それ、だから主の前でね、 これ立法に自由ってある人はないのよ。一人もない。基準はない。一人もない。だから自分は人に対していい人だと絶対思わないで、自分によって傷を受ける人が多いよ。それを教えるのが毎日自分の、ね、鏡を見て、精霊の指摘、光が来るとき分かるの。そしたら、ね、心の地獄、ゲヘナを、天国はどこにある？私たちの心にあるよ。平安、それがなくなる、ある人思い出したらその思いがね、地獄に変わる。人が自分にしたことをずっと思い出したら許せないとして地獄に変わる。こういったことがこの巻物、ね、正常を意味する巻物が飛んできて、私たちを、あなた盗んだ、人の心憎しみで盗んだ、ね、皆さんも私によってたくさんつまずいたと思う。だから私も本当に罪深い。だからそれを毎日私が自分を見ながらね、私によってつまずいた人のために祈るし、まだ愛情がもっと増えるように祈る。それしかないのよ。だからこれがこのただ一つの律法だけが飛ぶとあれだけど、正常の律法がね、これイエス・キリストよ。イエス・キリストの御言葉が飛んでる、心に照らす。これはからね、24節、
供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい、
だから礼拝も重要です。礼拝も重要だけど、礼拝の前に兄弟と仲直りをします。愛し合うこと、許し合うこと、これは聖霊様が私たちの心の中でね、圧迫を与えるのよ、ね、まあ霊が分かる、聖霊がね、光を照らして、あなたこの御言葉で人があなたによって苦しんでる、傷んでる、あなたが許せなかったので、またこれ、またそのようなまた相手もいるしね、こういったすべてのもの聖霊様じゃないとわからない、聖霊の光が照らさらないと自分は完璧だと思う。これが使徒パウルでしょ。パウルが変わる前には自分はもう生まれながらこの八日目に割礼をして、もう厳しい厳格なパリサイのものだと、週二度断食だけじゃなくて彼らは厳しいことをしました。けど彼が結んだ実は何か、人殺しです。ステファノを殺しました。たくさんのクリスチャンたちを掴んで牢に入れました。これが正義だと思った。これはいつ分かった？光が、ね、太陽の光よりもっと強い光が照らした時、これは聖霊よ。聖霊、聖霊が御言葉をバーンと照らした時、うわあ、私は本当に罪人の頭だ。でもそれで分かった。だから巻物、ね、正常を意味する巻物が今ここに書いてあるその巻物よ、ね、イエス様が言われる巻物ですね。 だから仲直りをしなさい、ね、まだちょっとこれが書いてあるんですけど、まだこれも見ましょうね。27節、
勧誘してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘、
自分は人の前ではもうちきらかせよ、しかし人が見えないところに入ですよ、本音と建前、もうこの言葉でしょうね。だから聖なる、ね、そのようなものと見えるんですけど、自分一人でいるときに、だからそれが聖霊の光でこの堪忍するなという言葉がバンと来ないと自分は正しいと思う。それで石を投げようとした、ね、この堪忍の現場で捕まえた女性を殺そうとした。だから律法が自分に照らされないと人を殺そうとするのよ。これ律法というものは本当に怖いものよ。だから私たちが本当に聖この御言葉がね自分を照らさないと人の罪ばっかり見える。だからね、自分の目の柱見ないで相手の塵だけ見ると主が言われるんでしょ。だから女性を見て情欲を抱かない人がいるか、一人もないのよ。だから聖霊の光で、ね、お前も消えなよ、ね、右の目を取り除け、今右の目左も全部持ってるんでしょ。だから自分が神様の憐れみなしには生きることはできないということが飛んでくるこの巻物なのね。29節、
もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体ゲヘナに落ちるよりは良いからです。
ゲヘナということは実際ある地獄です。だから、ああ私はもう大丈夫と思う人、私はもう、毎日聖書も読んでるし祈ってるし、教会での働き奉仕もたくさんするから、だから自分は大丈夫だと思ってる。しかし自分によって人がつまずき苦しんでる。まだね、それを知らないのよ。どうしてわかるかというと聖霊が光る時だから。この聖書には御言葉、聖霊の光、御言葉が聖霊の光によって自分を照らす、それが重要ですよ。だから人を堪忍するということは人のものを盗んだんですね。相手の、ね、夫や妻がいるのにそれを盗んだ、これは盗みの特徴です。じゃあそれで33節かな。
さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。
偽りの証言と偽りの誓いですね。偽りの誓いは何か、主に対する 1から4の戒め関係と、これは主に対するものですね。 主に果たせけど、果たすことができるか人間が。34節、
しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです、
この神の御座だと、だから神様の御座って誓うということは自分が神様だということよね。そんなことはできないのが人間だから。35節、
地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです、
これが、ね、人間の状態ですよ。だから全部主のもの、それなのに私がやりますと言ってるのよ。エルサレムに誓ってやりますとか、それを、ね、巻物が飛んでいって、偽りの証言取り除かれる、ね、アダマに刺してもいけないと。36節、
あなたの頭を刺して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。
そうですね、私たちは何もできないのよ。髪の毛がこんなに抜けるとは想像もできなかった。37、
だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです、
はいははい、いいえはいいえ、これは何か聖霊様がなさるんだというところに、はいですよ。聖霊様が止めなさい、はい止まります、だから聖霊様と一緒に行く、その人生ですね、それ以外は全部罪なの。私が、ね、誓うこと、私がこの盗むこと、これは代表的な、これは十戒を、ね、罪代表的なものは盗むことと誓うことです。誓いは神様に対する罪です。盗むことはこの人に対する、人のね、いろんなものを盗むこと、苦しめることで、だから私たちはそれを見て、まだマタイの福音書5章なんですけどね、心がこんな状態になることよね。5章3節、
心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、
じゃあ心の貧しいということは、自分はもう力が一滴もない人、これを悟ったのが使徒パウルがローマ書7章で言ったのよね。ああ、律法は素晴らしい、神様の御言葉だから。しかしその素晴らしい御言葉は、私の中にそれを行う力が一滴も存在しない。それを聖霊によって、これがプトコスよ、ね、貧しさということはもう絶対貧しさということです。一滴もない、それがプトコスですよ。心が貧しく、これが幸いだって。イエス様は人が心が豊かでね、私は何でもできます、今までこの世全部守ってきました、金持ち青年が、ね、自慢しました、私は天国に入るんでしょう、この状態で。しかし彼ができないことがあったのよ。これが飛んでくる巻物よ。自分ができると思ったものは全部取り除かれる、呪われてしまう。しかし主よ、私はあなたの助けが必要です、私はできません、助けてください。できないから、ああ私は本当に惨めなものです、この死の柄だから誰が私を救い出してくれるか、 心悲しむんですね。悲しむものは幸いです。その人は慰められる、ね、自分はできなかったのにできるように、ね、聖霊の力が、聖霊の風が来るんですよ。その人は結局このような状態になる、柔和な人になる。私が守ったんではないから、私が行ったことではない、これは自分がはっきり分かる。自分はもうできないと宣言したから。しかし後で人々がわあできたんだ、人々が祝福し称賛する、これ私じゃない、これ柔和ですよ。柔和な人です。柔和な人は幸いです。これは聖霊様でした、私ではありません。この家庭がない人はモーセの座に自分は座るのよ。そして私はできたのにどうしてお前はできないか、これは嘘の偽りの教えなんですよ。これがパリサイ人と律法学者です。自分の義をもっと立てるために、ね、男性をお金で買ってね、人女性誘惑するようにして、女性だけそこを残して自分は逃げる。二人が堪忍したのに一人だけ掴んでくる。明らかに陰謀よね、イエス様攻撃するための。だから自分たちの気を立てるこの組織上のあれを上げるためにお金を使ってる。結局イエス様を殺すんですよ、その者たち。神様が人間となって来られたのに殺すんだよ、自分の気のために。これがバベル塔でしょ、バベル塔。自分の名前を上げよ、高く上げよ、だから律法、飛んでくる律法というもの、正常にある律法は私たちに、このあなた方はできないんだ、呪われる。だからこの呪いを取り除くのは私ではなくて主です。律法の呪いから私たちを贖い出してくださるために、で私たちが心が貧しくなって、ああ私はできません、悲しむ、それで告白したその罪を全部背負って罪となられて十字架にかかったイエス・キリストがおられる。これは律法の呪いを取り除く方法はこれしかないのよ。私は人間だよ、神様ではない。だからいつも自分が人間である、神様の助け、聖霊様の助けなしには何もできない。神様を礼拝し、神様に助けを求め、それで謙遜になることよ。人間はエデンから追い出された理由は傲慢よ。自分は神になろうとしたから、自分は何でもできると、そのようにサタンの誘惑を受けた。しかし飛んでくる律法は、律法ではなくてこれ聖女ですね、聖女は私たちが、そんな状態は呪われた状態だと、取り除かれるということ、それを教えてますね。それで、ああ私はどうすればいいんですか、これが幸いだって、皆さんハレルヤ、私はどうすればいいんでしょうか、主よ。じゃあ本文に行きましょうね、4節ですね、4節。
私はそれを出て行かせる万軍の主の見つけ、それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまり、その家を針と石とともに立ち滅ぼす。
じゃあだから自分を自慢して、こう偽りをするんですね。いや私は主は主の御言葉全部守ります、守ります。これは偽りの証言です。偽りの、その誓いです。だから私たちはただ主の御言葉の前でへりくだること以外はない。心貧し、ああそれが幸いだと言われるんですね。主よ私はあなた以外はありません。だから真ん中が、この段ですよ。祈る、聖霊様助けてください、この御言葉を私になるようにしてください、心に刻んでると言われる、ね、だからシナイ山での律法というものは、これを石で刻まれた、ね、だからああ私がやりますよやりますよ神様、それで契約が結ばれてる。しかし全部粉々にしたとエレミア31章は証言してます。だからそれは新しい契約を結ぶ、許しからスタートですね。許しをするためには、ああ私が神の契約を全部破ったものだ、いえ守ることができなかったものだ、主よ助けてください、そのところから新しい契約に、それで聖霊が私の心の中でこの律法を書き記す。だから自分を低くして、ああ死ぬしかない、ゲヘナに行くしかない、こんな私ですということを告白して、イエス様の十字架を見るんですね。そしたらそこから愛が来るんですよ。これは先週見たように、この二つのオリブ木から管でパイプですね、そこに愛が流れて、そこで私たちの中に聖霊の灯火が光る。そのために私たちが、イエス様私はあなたが必要です、形式的なことじゃなくて命よ命、ゲヘナに行くか許されるか、そのようなことがプトコスです。そうじゃないといつも自分を高く見てるのよ。私はできるのにどうしてお前はできないか、人を見下して批判する、それが人をつまずかせる。だから私たちの運命というものはね、律法によって私たちは死ぬしかない。律法はその死を教えています。だからこのところから誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスに感謝します。それでローマ書8章が聖霊ですよ、聖霊の助けを受ける。だからこの3つ、これが、私たちをね、本当に罪が何であるか、罪をどのようにして取り除くかということを教える、飛んでくる、巻物、その巻物が私たちに指摘したものを私たちが告白するんですね。告白したら主がこのように処分してくださるんです。今からその処分の方法ですね、古説から見ましょう。
私と話していた御使いが出てきて私に言った。目を上げてこの出ていくものが何かを見よ。私がそれは何ですかと尋ねると、彼は言った。これは出ていくエパマスだ。そして言った。これは全地にある彼らの罪だ、
じゃあこのエパマスということは、こうエパ、 米とかそれを測るんですね。エバマス、その立法というエバマスです。そのエバマス、あとエバマス、そして言った、それは全地にある彼らの罪だ。これエバマスで罪が、全地の罪が取り除かれた罪ですね。罪が全部エバマスに集まるんです。七節、
見よ、鉛の蓋が持ち上げられ、エバマスの中に一人の女が座っていた。
このエバマスの中で生があるんですね。生というと重さ、重い、重く、四角か。そのこの鉛の蓋があったと。そしてエバマスの中に一人の女が座っていた。八節、
彼はこれは罪悪だと言って、その女をエバマスの中に閉じ込め、その口の上に鉛の重しをかぶせた。
だからこのエバマスの中にね、一人の女が座ってる。その女は罪だと、罪悪だと。その罪というものを盗む、また偽りの証言という、証言じゃなくて偽りの誓いですね。今まで私たちがこう見たもの、その罪がそのエバマスのところに入って、そして鉛ですね、そこに蓋がジャーンとつけられてる。発節、発節しましたね。口の上を鉛の重しをかぶせた。絶対出てこない。このエバマスは何だと思います、皆さん。私たちが罪を告白するんですね。そしたらエバマスに入ります。そこに私の罪が、女としてそこに座っている。イエス様が私たちの罪を背負って罪となられたという言葉がある。これがね、第一コリントでしょうね。第一コリント五章というところを見ると、ね、イエス様が私たちの罪を背負った、背負ったという、第二コリントですか、第二コリント五章、ね、五章というところを見ると21節、
神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、
じゃあこれが神様のこの方法なんですよ。神は罪を知らない方を、イエス様はですね、エバマス、罪を知らない、私たちの代わりに罪とされた。エバマスが罪となったんですよ。エバマスは何か、ただ測ることよ。それがね、私たちが、私たちはどうすればいいんですか、このままだったらゲヘナです、これ切ってもゲヘナ、目を取ってもゲヘナ、こんな私をどうすればいいんですかと、主に叫んだ時、エバマスが、罪となってくる。イエス・キリストが罪となった。この言葉は素晴らしいですよね。イエス様が罪となった、罪の塊になって、その中で私が告白した女がいるのよ、ね、盗む、まだ偽りのこの誓い、そこが全部入ってる。罪となられた。それを私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちが神の義になる方法はこれ以外はないのよ。 それでエバマスをどこで移すんですね。じゃあ行きましょう。9節。
それから私が目を上げてみると、なんと2人の女が出てきた。その翼は風をはらんでいた。彼女たちにはコウノトリの翼のような翼があり、彼女たちはあのエパマスを地と天との間に持ち上げた。
じゃあこのエパマスをね、2人の天使みたいなその女性2人が運ぶんですね。エパマスを地と天との間持ち上げた。10節。
そこで私は私と話していた見つかりに尋ねた。あの者たちはエパマスをどこへ持っていくのですか。彼は私に言った。シヌアルの地であの女のために神殿を建てる。それが整うと、そこの台の上に安置するためだ。
じゃあこの罪が始まったね、その始まったところがまたノアの箱舟の後でまた罪が地上で流行るんです。この創世記11章、このシヌアルというところはどんな場所か、創世記11章に行きましょう。11章1節から。
さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。
このシヌアルというところですね、ここに人々が住む人々が行ったんですね。3節。
彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫聖を用いた。
じゃあ我々がレンガを作って、互いにこのように言ったんですよね。レンガを作って、このノアの洪水が起こったすぐ後でのことですよね。だから洪水があったら私たちは自分たちを守るために高いものを作ろうと言ったんです。4節。
そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから、
これが人間の罪なのよ。このエバマスに入ってる女、罪をここに運んだんですね。その罪の代表的なものはこれですね。そのうち我らはこのように言う。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、これバベル塔ですね。私たちの名前を挙げよう。これは地獄ですよ。これがね、読みです。我々が全地に散らされるといけないから。だからバベルというところにこの私たちの罪をね運んだ。イエス様が私たちの罪となられて十字架につけられ、死んで読みに下った。ここが読みなんですよ。霊的読み、バベル塔です。バベル塔は神様がない、我々だけよ。我々、神を取り除く、今このような時代ですよね。それでこの AI を作って天まで神のようになろうとするんです。我々の名前を挙げよう。安全のために都市を作って、塔を建てて、じゃあ何かが神様が私たちにまた洪水を起こしたら天まで登る、神様に対抗しようとする、そのような場所です。そこで我々の名前を挙げよう。サタンが誘惑したのがそれでしょ。あなたが神のようになると、神のようになる、地獄ですよそこがね。じゃあ私たちがね、今日も集まって 主よ、私を助けてください。聖霊を、聖霊によって、聖霊様は私たちが自分を委ねる人として現れるんです。だから御言葉が私たちに祈りを起こします。御言葉、祈り、それで聖霊よ、聖霊の助け、聖霊の力、その御言葉を私の力でやると、我々の力で、これが宗教なの、だから私たちは御言葉がなりますように祈るのよ。主よ、食べさせてください、養ってください。だから絶対キリスト教、この聖書は他力よ、自力は一箇所もない。助けてください。私が人を愛するように、許せるように、また人につまずきを与えるのは避けられないんです。私を通してつまずきを起こしたことを許してください、また私をつまずかせようとする人を許せるように。これが私の力でできないから、祈るのよ。そうすると御霊が私たちの中で、イエス・キリストがあなたを愛したようにあなたも愛しなさい、イエス様があなたを許したように許しなさい、そこで愛を刻んでください。聖霊がこう湧き上がる憐れみ、じゃあしょうがない、人間だから、それで憐れみが起こるんです。だから絶対この巻物で自分が審判しようとしないで、自分を照らし、ああ私はもうダメだ、この死の殻だから誰が私を救い出してくれるか、私たちの主イエスに感謝します。その時ローマ書8章に入りますよ。命の御霊の権利が、死と、この私たちを死ぬ方法、立法から救い出してる、私たちを、取り除いて呪いを与える、その立法がイエス・キリストが入ることで、イエス様は私の罪を全部取り除く、全部読みに捨てる、それでイエス様のよみがえりとともに、聖霊とともに生きるものでありますよ。だから皆さん自身をね、そんなに自らいい人だと思わないで、私ぐらいならばステンダードでしょと言わないで、これは危ない危ない、絶対危ないよ。いつも聖霊を頼る。聖霊様、助けてください。私によって人がつまずかないように。人間はいくら孔子でも孟子でもブッダでも、どんな人間でもつまずくよ、つまずくよ。大きくつまずくよ。読みに導くつまずくよ。そんな私たちを、だから聖霊様の光が必要よ。助けてください。今日も皆さんが本当にそれを助けを求めると、聖霊様は皆さんを満たしてくださいます。アメンアメンを強要したらじゃあ一緒に祈りましょう。皆さん、私たちは聖霊様が必要です。御言葉が必要です。イエス・キリストが必要です。祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、アーバ父よ、アーバ父よ、おー主よ、私たちは御言葉を読むんですけど、この御言葉で自分を見る、その聖霊の光で見るように、この御言葉を 主を祝福してください。この御言葉を持って他の人が、これしたあれしたというそのところに照らすのではなく、自分を照らし、自分こそ経難に入るものだということを主を神様に本当に主を叫び求める私たちのこの時間となりますように、それで聖霊の力によって主を身を結んでいくように、愛、喜び、平安、神の国が主よ私たちの中で今望んでくださるように。天皇と様、旅でもつまずきました。またペテロもつまずきました。どんな人間も神様の助けと許しなしには生きることはできません。天皇と様、このような人間同士本当に鳥なしの祈りをしながら和解の私たちとなりますように。今回アブラムの家族のために行きます。その家族がイエス・キリストの血潮で許しによって仲直りをし、イエス・キリストの再臨を迎えることができるように祝福してください。主に感謝します。感謝します。イエス様の御名によって感謝します。アメン。ハレルヤ。主に感謝します。